私の語りかけを受け、また私の語りかけに立ち、信仰の歩みをなしていきなさいと称されます。
この東京アジア教会における中心的なメッシ、ユダヤ人大イスラエル伝道というのが、このコロナ禍の中でも具体化していくので、特にこの宣教の思いのある方々は、主の前に静まって、なすべきこと、また祈るべきことをなしておきなさいとしか言われます。
国内宣教とともに、海外における宣教の働きを、この名を大きく開いていくことを覚え、今から信仰の歩みをなし、備えをなし、対応をなしていきなさい。
特にこのユダヤ人大イスラエル伝道に、このご自身の人生の中で中心的な召しとして示されている方々は、もう一度この聖書とともに、この地理的な事柄を把握して、また地理を把握するとともに、国々との関係を歴史的な観点の中から捉えておきなさいとしか言われます。
時間がかかるからといって、また不可能だからといって、不信仰になってはなりません。語られた言葉の確認をなし、それが確かに私から来ているならば決して動かず、その御業を全うしていきなさい。あなた方はノアのように成就の時に大いなる栄光が現れるのを見るであろう。
このイスラエル大イスラエル伝道に関する重荷のある方々の中で、特に歴史的な背景におけるこの地理上の国々の関係というのがまだこう漠然としている方が多いとしか言えます。もう一度聖書の土台に立って、地理上の国々の関係をしっかりと捉えつつ、主の語りかけを受けときなさいとしか言われます。
それでは、God is working for my good. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, he really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, he really is.
ありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。今その12月1日から7日の8万4200円のために心を合わせて祈りたいと思います。天の様、あなたが霊的な豊かな恵みを私たちに注いでくださっていることをありがとうございます。金銭的な恵みを豊かに与えてくださっていることをありがとうございます。今、その十分の一を感謝の印としてあなたに捧げます。またあなたが全世界の王であられ、すべてのものはあなたのものであられ、すべてのものはあなたの手の中にあるということを私たちは信じております。その信仰の表れとして、この十分の一をあなたに捧げます。感謝を持って捧げます。あなたがそれを祝福し、また私たちを、捧げる私たちを祝福し、さらに恵みを増し加えてくださっていることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。鳥なしの祈りっていうのは重要な意味合いを持ちます。ある時ですね、岡丸牧師と、ある方のために鳥なしをしたんですね。そしたらその方が直後証しをされたんですね。内容はですね、取りなしをされてるのは分かりますかっていう内容だったんですね。で、今私は分かりますっていうことをね、言っていてですね、その時、我々がやってましたから、 目の前に形として現れたのを見てですね、驚きました。またある時ですね、礼拝をしようとした時にちょっとお腹が痛くなっちゃってですね、大変な状況だったんですね。これまずいなと思ったら途中で消えたんですね。そしたら数日後にですね、連絡がかかってきましてですね、どういう連絡がかかっているとですね、礼拝の時お腹が痛かったでしょう。で、示されたので何人かと一緒に祈りましたという連絡だったんですね。で、その時にですね、まさに主は助けを送ってくださって祈りを通してですね、また私の体を守ってくださったなってことをね、感じてね、主を崇めたのですよね。それとともにですね、最初にイスラエルに行った時に、エジプトでちょっと危険な目にあったんですね。予定と違う、予定はキャンセルされてるって言われて、そしてですね、こちらも最初の頃の海戦だったのでですね、対応ができなくて、で、ちょっと怪しげな人の車に乗せられちゃったんですね。で、そうしましたら、帰ってきたらですね、ある方が、エジプトに入った時危険な目にあったでしょ、とおっしゃったんですね。それで祈りました、っていうことを言われてですね、まさに助けられたな、っていうことを感じます。まあ、取りなしの祈りっていうのはですね、何か、何の価値、効果もないっていうふうに思うようなことが何度もありますが、祈りはですね、神様に聞かれているので特別な意味合いがあります。そしてある時、予言があったんですね。ある兄弟の人のことで、その兄弟は、まあ、教会いなくなっちゃった兄弟なんですけども、この兄弟はですね、地震で死ぬという予告だったんですね。で、それを聞きながらですね、信じるの可能性もあるから、これはまずいなということになりましてですね、一応取り出しをすることにしたんですね。地震で死なないように。まあ、その当時は関東の地震をやれてたのでですね、まあ、関東大震災かなんかが来た時に死んじゃうんだろう。その可能性のことを言ってんだろうと思ったんですね。そしたらね、その兄弟ね、神戸に引っ越しちゃったの。で、それを聞いてね、あれって神戸ね、地震あるなんて言われてなかったから、あれは、あの示しは間違いだったのかなと思いつつも、まあ、ともかくやってたんですね。そしたらね、神戸に大地震が起こった。まさかの神戸。そして彼がね、住んでいるところがね、その中心になっちゃったんですよね。それで、死者の名前が出てましたからね、ちょっと恐る恐る出てなければいいなと思って見てましたらですね、連絡が入ったんですね。それは何かっていうとね、彼が助かったってね。そしてね、彼の証の内容まで入りましたね。それはまあ我々と切れていたんですけども、何かっていうとですね、死ぬところだった。奇跡が起こって、命が助かったとおっしゃってたんですね。それでですね、確証はありませんが、私はこう思っております。我々の祈りが聞かれたと。で、取りなしの祈りっていうのはですね、他の方々に対して大きな祝福となりますし、また大きな恵みとなりますのでね、どうぞ皆さんも取りなしを押されているならね、聞かれてますのでですね、さらに祈っていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、まあ海鮮の働きを通して見て、ちょっと驚くことがあるんですね。じゃあ何を驚くのかっていうとですね、外国に行きにくくなると。で、その時においても多くの宣教チームが出ていくって予告だったんですね。で、そんなことあるかなと思ってたんだけど、そのこのコロナ騒ぎとかね、いろいろな経済の動きなんかを見てますと、まさに生きにくい状況になってきてるなっていうことをね、ちょっと感じるんですが、もっと前の時にですね、まだ子供たちがちっちゃい時にですね、イスラエルに家族で行きなさいって言われたんですね。で、イスラエルで家族で行くって言ったらそんな簡単なことじゃないんですね。私はミッションからお金が出ますので、ただなんですけど、 でも不思議さんとあと3人のこともただじゃないんですよね。でかなりお金がかかると、120万ぐらいかかる、その当時ですね。今ちょっと分かりませんけどですね、でバブルも弾きだったし、そんな献金来るはずもないと思ったんですね。それでね、まあでも生きなさいだから祈り始めたんですね。そしたらね、1週間で献金が来ました。120万ほぼぴったり、その献金が来たんですよね。そしたらね、ちょっと私そこで試されたんですね。何を試されたのかっていうとですね、うちに来た献金なんですね。で、ただね、その献金しようの方のことがね、何も書いてなかったんですね。だから、これはね、そのために使っていいのかどうかってちょっとわからなかったんですよね。ただ値段から言ったらぴったんこなんですね。で、120数万献金があったっていうのはですね、それだけだったんです。その時だけだったんですね。それでね、ちょっと祈ってみたんですよね。これどうしたらいいんでしょうか。祈ってみたんですね。そしたらね、教会に渡せって言われたんですよね。まあ、それは明確にそうだったわけですよね。それで何人かはですね、ああ、これで行けなくなったとかなんか言ってですね。で、私もね、ちょっと試されたんですけども、まあ、どうも、教会に渡せって主が言ってるみたいだから、渡すことにしたんですね。それで引き続いてまた祈ったんですね。そしたらですね、一週間でね、120数万がまた来ました。前のお金より数万上なんですね。で、この時にですね、私面白いなと思ったのは、何面白いのかと思ったらですね、どっかでね、偶然っていう頭があったんですよね。それでね、渡した後に、偶然は二度は起こらない。まあ、そんな感じで祈ってた時に、また明確な感じで、今度は明確に使えるような形で来ましたよね。で、その時にですね、主は生きて働いておられるっていうことをね、それを通して、明確に表されたっていうことはね、大きな祝福でした。で、神様は生きて働いておられます。どうぞ皆さんの必要とかね、問題とか困難に、おいてね、求めていっていただきたいと思います。御言葉は真実であってね、そのように働いてくるということをね、覚えておいてください。それで、白馬スノーグキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。
Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. To the one who seeks finds. To the one who knocks the door will be opened. Ask, seek and you will find. God has for our lives.
頭もの痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、すごいちょっと笑顔が痛いなって思いました。
たまものの働きはこれからが本番です。皆さんを通して神の技が表されています。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。
leap for joy when you are hungry. Yes, Lord, leap for joy.
このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますのでぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。それで、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしてね、そして従う。
スネルゴイキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
このキャンプがですね、白馬でやられるっていうことは非常に大きな祝福であると、こう感じます。それは週末の時のリバイバル、新末における備えのキャンプですけれども、目視録を見てますとですね、観覧時代の7年間は白馬で始まり、これは後の雨リバイバルの大きな働きを表しますし、白馬でもあるんですね、再臨を表しますね。でまさにそのネーミングは、ね、そのままこの神様がやってきてるっていうことと、このキャンプ場に導いてくださった神様の手っていうことを考えるときに、特別な意味合いがあってそれが行われてるっていうことを感じます。また同時に特別な霊的なね、注ぎかけと力があるっていうことをね、ちょっと感じるんですね。ですからこのキャンプでの意味合いっていうのは、これからいろんな形で神様がですね、表されていくと、こういうふうに思います。それとともにですね、やっぱり人数制限があるので、ちょっと気をつけておいていただきたいと、こういうふうに思います。なんかメイン会場に出れるのは150人ということで、あとは映像で見るのかな。サテライトが2箇所と、あとお部屋と。まあ、お部屋で寝ながら見るのがいいっていう人もいるかもしれないですけど、お部屋が嫌な人は早めに、 やっといて、それで全部で350人ぐらいかな、それで。で、そういうような感じですのでですね、よりやっぱり早い方が有利ということになりますし、350を超えちゃったら難しくなってくるのでですね、どうぞ、そのことを覚えておいてください。あと、心ゴスペルがですね、12月24日に行われますけれどもですね、その、映像がありますので、それを見ていきたい。賛美の働き、それから作詞作曲の働きも神の導きによって始まりました。これは重要な意味合いを持ちます。例えば作詞作曲に関してはね、TLEA からたくさんの作詞作曲が出てくるっていうことを主が語られてですね、出てこなかったんですね。まあ、10年ぐらい出てこなかったですかね。そしてある方がある教会に来て礼拝に出て賛美は恵まれないって言ってたんですよね。で、その時ですよね。行きなさい。で、それでですね、長崎の殉教生会の時にね、足を踏み出したんですよね。そこから始まりました。1000曲以上ですよね。ブラックゴスペルの専門家たちがね、驚くような曲もすでに出てますし、リバイバルの過程の中でね、より強くその働きが出てくると。精霊の働きがね、その中で起こってるんですね。それとともにね、下手な教会だったのに、賛美チームが出てくるっていうことで、次々と賛美チームが出てきましたね。それでですね、ちょっと違うことが起こってるんですね。多分気がつかない人もいると思うんですが、霊の働き。これが起こってきています。いろんな方々が心の傷を癒されたり、またそれによってね、感動したりね、あるいは救われたり、導かれたりするっていう、こういう動きはですね、今までになかった動きですよね。それで、安徳教会のね、洗礼とかそういう動きの中でも、そういう方々が一番多くなってきてるっていう、信じられないようなことがなんか起こっています。で、ここで、霊の働きが起こってるっていうことをね、どうぞ覚えていただきたいと思うんですね。そこで共に主を称えたいと思いますし、また同時に12月24日、人数が入れないのでね、半分しか入れないのかな、ということなので、まあ、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいとともにですね、賛美を通しての主の特別な霊の祝福と恵みに、ね、触れていただきたいと、こういうふうに思います。それで、殉教聖会のビデオがありますので、それを見てください。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは 喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西高の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。で
この26世人を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
私、アメリカに100回以上行ってるんですね。イスラエル30回以上行ってますね。あと、フィリピンにも50回ぐらい行ってるかな。あれ、ヨーロッパも2、30回以上行ってますね。そうするとね、意識が変わってくるんですね。どういうふうに意識が変わってくるかっていうとですね、ニューヨーク歩いてても、なんか高円寺歩いてるような感じ。だからどこ行ったってね、なんか すぐご近所を歩いてるような、そんな感じになっちゃうんですよね。で、その中でですね、意識が変わってきてるのはね、天国ね。天国がね、ちょっとアメリカと変わらなくなってきた。宣教師の方々何人もいらっしゃいますけどもですね、そこで活躍されてますよね。飛行機で行くのは大変な時間がかかりますがね、そこにいるわけですよね。今映像とかなんかでボコボコ出てきますよね。だからね、そう感じるわけですね。大内さんがね、昇天されましたけども、もう何かすぐそこから出てくるかのようにですね、そういうことを感じるんですね。そして、この26世人の正解というのは特別な意味合いを持つということを感じます。まあ一つは主が導かれたということがあるんですが、もう一つはですね、その日本の宣教の土台が、またキリスト教の働きの土台がそこにあるというふうに私は感じているからですね。まず第一にですね、彼らの信仰というのはですね、大きな意味合いを持つということを感じるんですね。で、まず第一に天を見上げていた。これはそう思いますよね。で、私たちもこの世にいるんだけど天のものですから、その天における認識というのはですね、非常に大きな意味合いを持つということをね、ちょっと感じるんですね。それとともに 心を選挙に向けていてね、最後まで選挙をしていたっていうことね、パウロ・ミキはね、十字架上から説教してたっていうわけですからですね、その選挙の意識ですよね、また選挙に命をかけて、またその時代にね、日本の信仰者は1割を超えていたっていうことを見てますけどもですね、そこにおける神様の働きですよね。それとともにね、たとえ命を失ったとしてもですね、神様に従ったと、これが一つ土台となって、そして今ですね、それがこの再臨とともにね、大きく救いが成就しようとしているということをね、感じます。で、どうぞ皆さんもね、いらっしゃっていただきたいと思いますし、あとインターネットで同時配信されますのでね、ですから行けない方はね、それを見つつ、そして見ていただきたいと、こういうふうに思います。それでメッセージの方に入っていきます。どうして最近ですね、この聖書の箇所ばっかり続くのかっていうかもしれませんけど、そこに到達しないのです。それでですね、私たち一人一人は愛されています。私たちほど愛されているものはありません。だから皆さんね、一人一人愛されているということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。ただ、人類のすべての者たちは愛されているんだけど、罪があるのでね、その愛が届かない。それで、この罪の身代わりとしてイエス様を神様は使わされましたね、十字架にかけられました。そのイエス様を信じる者に、その愛が現れる。だから、私たち一人一人ではですね、その十字架の贖いのゆえに愛されている。そして祝福されているということをですね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、この愛されているものに対して、ね、主は何をなそうとしているのかっていうとですね、最善を与えようとしているわけですね。ですから私たちは愛されており、そして大事に思われており、最善を主はそれを与えようとしていると、これが一つ大きなポイントなのですね。で、その時にですね、私がクリスチャンになってですね、それで十字架を信じて、そして神の救いのうちに入るようになったんですけどもですね、ちょっとある時からこういう感覚が生まれてきたんですね。それは何かというと、十字架によって罪が許されたっていうのはそうなんだけど、本当に愛されてんだろうかと、本当にね、私は祝福されるべき人間なんだろうかと、こういうふうに感じ始めたんですね。どうしてそう感じ始めたのかっていうとですね、キリストにいたものになろうとするわけでしょ、皆さんもね。私もそうですけどね。それがですね、うまくいかないのですよ。具体的にね。で、私が罪人であるっていうことをより深く神様はね、示しておられるんですよね。そうしますとね、思ってくるわけですね。罪人である私が神様の霊の祝福を受けられるのかと。罪人である私がですね、神様の前に用いられるのかと。罪人である私がね、再興を受けるのかと。受けられるのかと。こう思ってくるわけですね。まあ多くの方々は同じような考えの中に入っていくというふうに思います。で、その時にですね、私は根本的な間違いを犯しているっていうことに気がつかなかったんですね。それは何かっていうとですね、私はですね、行いによって神様に受け入れられるっていう、そういうパターンを取ろうとしてたんです。十字架を信じることによってですね、永遠の命が与えられてね、その命の中に入ってきたんですが、しかし、そこまでは正しかったんですが、行いによって。だから、ちょっとわからないことがあったんですね、いくつもですね。それは進学校にいるときに、 女子神学生の方からですね、癒しのために祈ってほしい。とこう言われたんですね。で、私はね、霊的な調子が悪くてね、癒しのために祈ったってね、癒されるわけないなと思ってたんですね。でもね、断れない人だったのね。しょうがないのでね、格好だけ祈ろうと思って、で、祈ったんですね。そしたらね、精霊が強く働いたんです。戸惑いました。あ、私、罪人なのにどうして働くんだろうと。そしたらね、癒されちゃった。で、私ね、あれ?と思ったんですね。それは何かというとね、私はふさわしくないものなのに、どうして癒しが起こったんだ。私は思ったんですね。霊的に清められてね、そしてね、最も神に近い人を通して主の技を行われるのに、私を通して行われていいのかと。こういうふうに思ったわけです。で、それはね、完全に間違いだったんですね。私たちが愛を受ける理由はですね、私たちがミスをしないからではなくて、十字架を信じているからです。例えば皆さんがどんなにひどいものであったとしても、ひどくないですよ。ね。で、どんなに失敗続きであったとしても、十字架を信じているのならば、そのすべての罪が許されていて、そしてですね、義と認められている。義と認められてるっていうのは何かっていうとね、正しいとされてるわけですね。つまり我々が十字架を信じるときに、我々は正しくないですよ、現実的に。しかし信じてるから正しいとされるのです。どう正しいとされるのかっていうと、一回も罪を犯したことのないものとして認められるのです。ですから私は十字架を信じてますから、罪人にもかかわらず、祈った時にどうだったのかっていうと、十字架を信じてますから、一回も罪を犯したもののない祝福が私に与えられたのです。だから皆さんはですね、十字架を信じてますから、どういうことが起こってるか、来るかっていうと、十字架を信じて罪を悔い改めるっていう時に、一回も罪を犯したことのないものの祝福がやってくると。で、私たちはですね、成果、自分の行動がキリストに似たものになることを求めるべきなんですが、問題はですね、それがね、祝福の土台ではないのです。それがね、祝福の土台になったり、行動がね、神様の愛を受けるポイントになったり、行動が神様の祝福を受けるポイントになったりするっていう間違いをですね、多くの方々は受けちゃうんですね。で、私も露骨でしたね。何が露骨なのかっていうと、一週間うまくいったらですね、思うわけですね。うんと祈ってやろうと。祈りは答えられるだろうと。ところが、まずくいっちゃったらですね、来週にしようと、祈りを。そう思ったんです。つまり私の行動が良ければ、神様の特別な祝福を受け、行動が悪ければ祝福を受けないっていう、こういう考えの中にいたのですね。で、これは完全に間違いです。我々の行動は悪いのです。で、行動によってですね、神の恵みは測れません。どうして私たちがですね、天におけるあらゆる祝福をもって祝福されているのかっていうとですね、ただ一つのことです。これはですね、神様が十字架を与えてくださった、それを信じてるってことなんです。つまりね、信仰なのです。で、それを通してね、ちょっと分かってくることがありました。何かっていうとですね、信じてるから、我々は祝福を受ける。栄光を受けると。で、私たちがですね、神様に似たものになろうとするときに、立法的にやろうとするときに、聖書に出てくるんですね。何が出てくるかっていうとね、より罪人であることがわかると。でね、立法的にやろうとするときに一つわかることが出てくるんですね。立法を通してですね、神の前に立つことはできないと。わかってくるんですね。で、多くの人はね、その行動を変えることによって、神 に受け入れられようとするっていう道を取っちゃうと。で、それが根本的に間違いなのです。で、聖書ではですね、私たちがキリストに似たものになるっていうことを求めておられます。しかしね、それを誤解して取っちゃうんですね。それは何かというと、私の力によって、努力によって、意欲によってそれをなそうとするんですね。その時にね、それができていかないということに気がつくのですね。じゃあどうしたらいいのかって言いますとですね、私たちが義と認められることは行動ではありません。なぜなら行動で義と認められることはないからです。信仰です。十字架を信じる信仰によって義なんです。義っていうのは繰り返しますが、みんな忘れちゃうけどね、一回も罪を犯したことのないものとして見なされてるのです。だから皆さん十字架を信じてるから、一回も罪を犯したことのないものとして見なされるのです。それはポイントは何か信じてるってこと。じゃあ、キリストに似たものになれって書いてあるけれども、それはどうしてなのかっていうと、これもね、私たちの意欲とか努力ではないのです。行動ではないのですね。信仰です。これが一つ大きなポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えておいてください。じゃあどうしたらいいのかっていうとですね、やっと五章十七節になったんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。こう書いたんですね。信じるのです。新しくなった。御言葉をそのまま信じるのですね。古いものは過ぎ去った。でもね、よくよく見てると古いものだらけ。そしてね、すべてが古いです。古く作られたものは変わってません。行動においても動きにおいてもそのままそのものです。ということをね、発見するはずです。そうするとね、御言葉とのギャップを見るんですね。で、この時にですね、御言葉は正しいから、私たちは受け入れるのです。信じるのです。ああ、新しく作られた。すべては新しくなった。そしてね、確かに私たちの目にはそう見えないかもしれないけど、私たちは新しくなり、古いものは過ぎ去っているのです。で、それは信仰なのです。それとともにですね、御霊の実は愛、喜び、平安ってあります。で、それを私たちはですね、多くの場合ですね、私たちの意欲とか力によって、努力によって全うしようとします。でも元が間違ってるわけです。どうして間違ってるのかというと、それは御霊の実って書いてあるわけです。ところが我々が多くの場合やろうとしていることは、私たちの努力の実、あるいは悔い改めの身でもいいですね。あるいは私たちの意欲の身という形で動く、この時に動くことが多いのですね。そうするとね、御霊の身でしょ、私たちの意欲の身でしょ、違うじゃないですか。どうして違うのかと、間違ってるからです。じゃあ何をしたらいいかっていうとですね、御霊によってなんですね。御霊によってもう遅くなっちゃったから、パッて言った場合ですね。というのはどういうことかっていうとね、御霊に頼って、そしてね、御霊に従ってっていうことなんです。つまり、私たちが御霊に頼り、御霊に従って歩むときに、御霊が私たちのうちに働いてくださり、御霊の実を表してくださると。こう言ってるんですね。で、このときにですね、私たちが行うっていうことではなくて、信じることが中心である。これがポイントであるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天皇さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。否定的な言葉を捨てて、主にある告白をなすように主が語っている方がいらっしゃいます。それを熱心になすときに、霊的な動きが大きく変化していきます。また何か、主にない本を読んでいて、その影響を受けている方がいらっしゃいます。それをやめて、 神様の御心のそういう本をしっかりと捉えていくように主は語っています。また何か神様にちょっと恨みみたいなものを持っている方がいらっしゃるんですが、その上で信仰生活をやっていますが、感謝し悔い改め従うように、すべてが益となるときにですね、それは豊かに益として働いていきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天皇様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛が時々現れる方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。耳がちょっともわっとして聞こえにくくなっている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。喉と心臓がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。北海道選挙が行われます。どうぞお祈りください。12月24日心ゴスペルコンサートが行われます。ぜひいろんな人を連れていらっしゃってください。津波キャンプは3月3日から5日ですね。なるべく早く申し込まれるように。白はクリスチャンフィルムフェスティバルが行われますので、重荷を持つ方はいろいろ応募してください。今週の土曜日、街道でリバイバルナイトが行われます。6時半よりです。2021年1月1日、11時から特別礼拝があります。12月27日は、GLTV 年末スペシャルが行われます。参加チームはどこで出るんだよね。はい。感謝の選手4時半より。はい。礼拝後の各クラスは順次再開します。はい。報告がありますかね。報告。
2021年3月3日から3月5日の日程で白バスネルボイキャンプが行われます。このキャンプはどなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが大人気のスキー場があるヨーロッパ風リゾートホテルでの朝夕の盛会、御霊の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしています。インターネットからもお申し込みができます。 東京アンテオケ協会の方で手渡しでの申し込み受付は、小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、王の姉に申し込み書をお渡しください。参加登録費はお振り込みをお願いいたします。なお、コロナウイルス感染防止の対応のため、通常とは異なる場合もありますので、白馬スネルグイキャンプのウェブサイトをご覧ください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの募集を開始しました。応募締め切りは2021年1月31日となります。詳しい内容は白馬スネルグイキャンプのウェブサイトをご覧ください。白馬スネルグイキャンプの東京アンテオケ協会全発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。3月3日水曜日出発の1号車と2号車合わせて60名の場合の金額は大人往復9400円大人片道5600円子供往復5600円子供片道3400円人数によって金額が変わりますのでご了承ください。3密対策のためバス1台30名様乗車を予定しております。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。雲の間にある虹出版からお知らせです。立刊誌雲の間にある虹の1月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。僕はどうやらお餅というものに似ているそうです。お餅は正月に現れるみんな大好きだけど危険な物体らしいです。お餅って何かな、お餅に会ってみたいな。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。